しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。前回の大丸元町で開催されている、8月1日から8月13日までやっているお化け屋敷アリア肖像画の叫びについて喋った、前回の放送ですけど、めちゃめちゃ再生数ダウンロード数が伸びてまして、まあ皆様もお化け屋敷結構好きなんだなって思いましたが、まだ開催しますんで、もしお近くの方いらっしゃいましたら、まあ行ってみてもいいんじゃないでしょうか。入場料800円なんで怖かったですけど、怖すぎて僕ダッシュで出てきたんで、もうちょい堪能書だよかったと思うんで、もう一回行きたいなと思うんですけど、まあ34歳のおっちゃんが一人で行くのはちょっともう恥ずかしいんで、まあもし一緒に行きたいって方いらっしゃいましたら、まあぜひ、無理かな。無理ですね。神戸16ビット、8月は本当にライブ開催本数多いんで、ちょっとまあ、忙しいですね。まあそんなわけで、横池、先日、8月5日日曜日、16ビットライブに、まあ出演してきましたが、お越しくださった方も、ツイキャス放送もしたんで、放送を聞いていただいた方もありがとうございました。まあ次回は、9月1日土曜日の細田文明生誕祭2018のオープニングアクトをさせていただきますんで、もしよければまた9月1日、土曜日神戸16ビットにお越しよろしくお願いします。まあそんな横行きですけど、もう8月ライブないんですよ。で7月はもう大雨で日本も飛んでしまいましたから、まあまあ近い日程で日本あったんですけど、どっちもなくなってしまって、本当に久しぶりにライブすると、やっぱりライブっていいなと思うし、ライブしたいなって思いますけど、じゃあまあツイキャス放送ぐらいしろって感じですけど、なかなか最近ツイキャスの弾き語り放送もやっていなくて、まあまあこの喋る横井でセカンドアルバム9月19日に発売ですけどね、軌道の発売に向けて収録11曲を毎回弾き語りして終わるっていう放送形態をとっていまして、まあ今日も3曲目収録の曲直流ですねを歌って終わろうと思ってるんですけど、まあまあ残り8週ですね、もう収録曲をラストに弾き語りするんで、それも聴いていただければなと思うんですが、まあまあそのセカンドアルバム9月19日発売の軌道のまあレコーディング作業も終わって、まあ8月のライブももう終わっちゃって寂しいなと思う一方で、まあちょっとまあずっとそのレコーディングとか練習詰めやったんで、ちょっとまあ少し力を抜いてまたいろいろやっていこうかなと思ってるところなんですけど、まあまあ実際その横井圭の音楽が一回ちょっとまあ小休止になったら、やっぱり新しい音楽を聴いてみたいなっていう気持ちがすぐ出てくるんですよね。で僕はその聴き放題サービスを使ってなくて、僕はダウンロード派なんですよね。だからまあ250円でダウンロードして、まあ最近の曲とか、まあ昔の有名な曲なんかをダウンロードして、まあ楽しんでるわけなんですけど、まあ毎月その1500円の iTunes カード買って、まあ6曲ぐらいをダウンロードするんですけど、まあそうですね。早くも使い切ってしまって、また次の1500円買って、また6曲ほどダウンロードした曲あるんだよなみたいな感じで、本当に今、聴きたい曲がいっぱいあって、まあまあ、なんか最近ネット上で話題になりましたけど、人間は年を取ると、まあまあ25歳を超えると、その音楽の趣味とか趣向に変化が出なくなるっていう研究が発表されてるんですけど、僕に関してはそうでもないっすね。やっぱりまだまだ子供が、心がですよ。心が子供なんかもしれないですけど、今更34歳になって本当にいろんな音楽聴くようになって、いろんなもんから吸収して、また自分の新しい音楽の制作に生かしたいなっていう気持ちが出てきてて、僕はなんかむしろ音楽においてはまだまだ今が成長期じゃないかなって勝手に自分で思っているところでありますが、まあでもお客様見ててもそうっすよね。お客様の中でもやっぱり僕より年上の人いますけど、僕より年上でも今からいろんな音楽を聴いていくっていう方いらっしゃいますから、まああくまで平均が25歳ってことで、まあそうじゃない人もまあ結構いるんじゃないかななんてことを思っている横井圭でありますが、まあ皆様いかがでしょうか。まあそんなん言いながら 新曲を今年入って全然書いてはいるんですけど、これはいける、これは使えるっていう風なものができてなくて、ボツを連発してて、今ちょっと一回もう新曲作るってことを一回もう自分で意識してやめてしまって、新しいそういう音楽をたくさん聴いて、なんかまた時期が来たら、ちょっとなんか、あれみたいな新しい感じの曲を作ってみようかなとも思っていますし、もしかしたらその今まで通りの横井圭がちょっとだけ進歩したっていう曲が作れるかもしれないというか、僕どっちかというとそっちの方になると思うんですよね。まあ結局新曲書いても今まで通りの横井圭やんって風になるとは思うんですけど、まあそれでも何かは進歩してるんちゃうかなと思ってるんですけど、とにかく今はもう新しい音楽が聴きたくて仕方ない時期で、そうですね、これ放送したらまずいですね、放送したらまずいですけど、まあちょっとダウンロードするお金のチャージができてない時期は、まあ YouTube 聞いて我慢してるんですけど、ちょっとこれ言うたらまずいですね。まあまあ YouTube もそのアップしたらあかん音源を上げてる人もいますんで、まあなるべくそういうのは聞かないようにね、しないといけませんね。まあそんなわけで前振りが長くなりましたけど、今日の話題なんですけど、横井圭は喋る横井のネタとしてはだいぶ古いネタを引っ張ってきますけど、うどんが大好きなんですよね。でまあうどん好きなんで、まあ暇があればまあまあ近所ですけどそこら中のうどん屋さん回って食べてみたりもしますし、自分で作ったりもするんですけど、まあなかなか最近ちょっと自分で作るってことはなくなってしまいましたし、まあなんといってもまあもしかしたら低レベルなんかもしれないですけど、僕はまあやっぱりまあ近所にあるんですけど、神戸といえば丸亀製麺、そして本当に16ビットの近所にある花丸うどん、まあまあ花丸うどんはまあ香川発祥ですけど、まあこの2店舗で結構満足しちゃってるんですよね。っていうのも僕はうどん好きですし、まあまあパスタとかそばもお蕎麦もまあまあ好きなんですけど、横井圭はあんまりラーメンが好きじゃないんですよね。でなんで横井圭がラーメンが好きじゃなくてでもうどんが好きで、でまあうどん以外のまあ蕎麦とかパスタとかの麺類が好きなんかっていうと、麺好きの人から言わせると、まあどうやら僕はその麺が好きらしいんですよ。でラーメンという食べ物はスープを楽しむ食べ物なんですよ。だからスープが好きな人はラーメンに行っちゃうんですけど、僕はなんていうかその麺が好きだからおそらくはうどんが好きなんだろうという、まあその麺通の方、まあ麺マニアの方から言わせると、まあそうらしいんですよね。まあそれがいい証拠に、僕はラーメンが好きではないんですけど、台湾ラーメン、混ぜそばっていうんですかね、汁なしラーメンとも言いますし、なんかいろんな言い方ありますけどね、台湾のスープがないラーメンあるじゃないですか。あとそれからその最近博多で流行ってるっていうその豚骨焼きラーメンってあるじゃないですか。セブンイレブンでもお弁当で売ってますけど、あれ大好きなんですよね。だからスープがないラーメンは僕大好きなんですけど、だからつまり横井圭は麺が好きっていうことなんですよね。だからまあ焼きラーメンとか混ぜそばとか汁なしラーメンなんかも好きなんですけどね。まあそんなわけで横井圭は麺が好きなわけですけど、まあそこに着目した場合にですね、神戸で二大勢力を誇っている丸亀製麺と花丸うどん、まあこれどっちが上かっていうことをちょっと今日は僕的に語らせてほしいんですけど、これがまたこうつけがたいんですよね。というか花丸うどんも丸亀製麺もいいとこもあるし悪いとこもむっちゃあるんですよ。だからやめれないんですよね。なんか恋愛みたいですね。恋愛と一緒っすね。どっちもにめっちゃいいとこもあるんですけどダメなとこもあるんですよ。その最たる例が、丸亀製麺はあったかいうどんは美味しいんですよ、僕から言わせれば。けど丸亀製麺は冷たい麺はまずいです。だから夏の間はやっぱり冷たい冷やしうどんを食べたいんで、冷やしうどんに関しては正直丸亀製麺は花丸うどんにボロ負けです。花丸うどんは冷たい麺がもうめちゃめちゃ美味しいです。 だから夏に行くならやっぱり花丸うどんなんですけど、ただ花丸うどんは残念ながらあったかいうどんは美味しくないんですよね。でその原因はなぜかって何かっていうと麺なんですよ。花丸うどんのうどんの麺は冷たいスープに浸すともう最強なんですよ。あのイカそうめん、実はよく受けイカの刺身やとか、あとイカのお寿司は嫌いなんですよ。あの噛めないんですよ。ですぐに喉に詰まらすんですよね。まあ、とは言っても僕イカそうめん大好きなんですよ。僕あの親戚のおじさんが漁師なんで、もう取れたてのイカでイカそうめんをご馳走してくれたりまあ、するんですけどね。まあ、親戚のおじさん、兵庫県の、上町、まあ、豊岡の隣ですけどね、に、まあ、いまして、まあ、それで食べさせてもらったりしたこともあるんですけど、もう、イカそうめんなんですよ。もう、まさに、花丸うどんの麺ってのは。冷たい麺に浸すと、ほんまに弾力が増して、まあ、硬いとは言わないですね。硬いというか、もう、弾力が増して、本当にこれ、もう、お刺身のイカちゃうかっていうぐらい、すごい硬いというか弾力があって、もうほんまにアルデンテのパスタですよ。パスタのアルデンテの効いたパスタみたいな硬さで、ものすんごい美味しいんですけど、その花丸うどんのその弾力のある麺が、なぜかあったかいスープに浸すと、もうめっちゃめちゃ柔らかくなるんですよ。で、噛み応えもないし、出汁もめっちゃ吸って、ちょっとほんまにちょっと煮すぎた麺に、みたいになっちゃうんですよ。だから花丸うどんは冷たい麺は美味しいけど、あったかい麺は全くダメなんですけど、真逆なのが丸亀製麺なんですよ。丸亀製麺の麺っていうのはあったかいスープに浸すといい具合にそのあったかいスープが適度に染みて、しかもそのあったかいスープの中では適度な硬さを保って、もうすごい噛み応えもあるし、美味しい麺になるんすけど、逆にそれがちょっと良くないんすかね。丸亀製麺の麺は冷たいスープに浸すと、逆に全くスープを吸ってないんですよ。だから冷たいスープの中のその丸亀製麺の麺は、いくら食べてもスープの味がしないんですよ。全然味のついてない麺を吸ってるような感覚があって、だから丸亀製麺は、冷たい麺が本当に美味しくないんですよね。だからで、丸亀製麺はちょっと16ビットから離れた場所にあるんで、だから用事とか、まあ16ビットの買い出しなんかでちょっと、まあ出た時に、まあ途中にあるんで、そこで寄ったりしてて、今夏なんで、冷やかけ始めましたって、まあ冷やしかけうどんですね、まあそんなんを販売してるんですけど、まずいわーと思って食べてるんですよ。ただうどん好きの横受けから言わすと、最強のうどんの食い方っていうのはやっぱり釜玉うどんなんですよ。釜揚げじゃないですよ。釜揚げじゃなしに釜玉、つまりあったかく茹でた麺をそのまま丼に入れて、スープやなしに、まあ、だしとか醤油なんかをかけて、最後にまあ卵を割ってそれを混ぜて食べるという、まあ、もう超シンプルな釜玉うどん、これが僕一番、まあまあ、といっても僕、うどん、何のうどんでも好きですよ。もちろん、きつねうどんも好きですし、味噌煮込みも好きですし、きしめんも好きですし、もうどんなうどんでも好きなんですけど、やっぱり一番最強のやなと思ううどんは、釜玉なんですよね。だから、釜玉が美味しいのは丸亀製麺なんですよ。やっぱりあったかい麺なんで。花丸うどんの釜玉はそんなに美味しくないんですよね。だから、釜玉うどんが美味しいという理由で僕は、丸亀製麺対花丸うどんどっちが上かっていうと丸亀かなと思うんですが、いかんせんこの夏の時期、冷たいうどんが美味しいのはもう圧倒的に花丸うどんなんですよね。だから夏場に限っては僕の中で花丸うどんがもうボロ勝ちなんですよ。で、ただまあまあ花丸うどんがですね、あったかいうどんはまずいと、あったかいスープに浸したらもうゴワゴワやっていうことをさっきちょっと酷評しましたけど、ただ、花丸うどんのもう一個、炊けている麺は、僕、あったかいうどんの中で一番好きなのは、たぬきうどんなんですよ。たぬきうどんっていうのは、天かすを入れるうどんなんですけど、花丸うどんは、注文し終わって、で席に着く前にそのトッピングコーナーがあるんですけど、天かすは無料でかけ放題なんですよ。だから花丸うどんにはそのたぬきうどんというメニューはないんですよ。自分で天かすかけて勝手にたぬきうどんにできるんですよ。それがすごいいいところで、 だからその僕たぬきうどんが好きなんで、だからかけうどんさえ頼んだらもうたぬきうどんになっちゃうという、まあその辺が花丸うどんのいいところなんで、だからたまに冬場行って、僕はそのわかめうどんも好きなんで、あの月見わかめですね、あのかけうどんの上にわかめと卵を割ってもらう月見わかめが好きなんですけど、その月見わかめを頼んで、あのトッピングコーナーで天かすをいっぱいかけてたぬき月見わかめうどんに増して食べるっていうのが好きなんですけど、たまにそれを食べたくなって冬場花丸うどんに行くということもあるんですけど、まあまああったかい麺は丸亀製麺の方が上ですね。まあちなみにあのやっぱり花丸うどんも丸亀製麺も天ぷらが充実してるんですよね、どっちのお店も。天ぷらに関してはまあちょっと引き分けかなと思うんすよね。あの揚げるのが上手なのは丸亀製麺の方が上なんですけど、花丸うどんはその揚げてもう結構置きさらしにしちゃって冷めた天ぷらしか置いてないんですけど、けどまあ具材がいいのか、まあ味そのものは花丸の方が美味しいですね。ただまあカラッと揚がってるのは丸亀製麺の方ですけどね。あのもうほんまに目前でおっちゃんとかおばちゃんがジューって揚げたのそのままほいってくれる感じなんでね。まあちょっと揚げ物に関しては引き分けですね、両者とも。まあそんなわけで横井慶のそのうどん好きトークをしてみたんですけど、まあ皆様の街には丸亀製麺と花丸うどんありますでしょうかね。まあまあ三宮はまあ都市部なんで、あんまり都市部にはないんですかね。どっちかっていうと、その、まあ郊外のショッピングセンターの中にあるというイメージの方が一般的らしいですけど、まあ皆様ね、丸亀製麺、花丸うどん行ってますでしょうか。まあそれとも、もしくは、自分は個人店派だぜって言って、まあその近所の個人店行ってはる人っての方が多いんでしょうかね。まあ僕もまあ一応近所の個人店なんかもたまに回ったりしますけど、また美味しい店があったら喋ってみようかなと思います。そんなわけで今日は横井慶のそのうどん好きなトークをしちゃいました。まあうどんはまあさっきも言いましたけど、スープではあんまり好つというか勝負がつかないんで、やっぱり麺の美味しさやなと思うんで、そうそう、通販なんかで麺なんかを注文して自分の家で湯がいて食べるってこともしてるんで、何かおすすめの通販の麺、まあ乾麺ですね、乾いたうどんの麺とかありましたら教えていただけると幸いです。そんなわけで今日は横井慶のうどんトークでございました。でまだ終わりじゃないですよ、9月19日水曜日発売のセカンドアルバム起動を収録10曲を順々に弾き語りして終わるというコーナーを前々回から始めてますけど、今日は3曲目の直流、これラップなんですよ、横井人生初のラップの曲ですけど、これを聞いてお別れにしたいと思います。今週は忙しいんで、先週みたいにちょっと2本連続更新ってのはちょっとできそうにないんで、今週は1本のみの更新です。また来週聞いてください。横井慶でした。それでは弾き語りなんで、ちょっとアルバムに収録してる感じとはちょっとだいぶ変わってしまうんですけど、弾き語りで9月19日水曜日発売の直流に、起動に収録している3曲目、直流をラップですけど、やってみたいと思います。もしよければ、9月19日水曜日のアルバムも買ってください。いいと思ったらですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。DCAC、直流、交流、どいつもこいつも交流ばかり。CAC 直流交流本文すり替え交流ばかり。ビールを飲んで明日はスイーツラーメンで締めて写真パシャリ。そのうち付き合って赤ちゃん生まれて何気ない日々に感謝涙。旅行に行ってレジャーに行って茨の人生慰め合い。困った時だけ十人十色困った時だけ仲間絆。 DCAC 直流交流どいつもこいつも交流ばかり。 DCAC 直流交流本文すり替え交流ばかり。夢を語れ
ば友達できる、目標を掲げりゃ友達増える、手っ取り早い合言葉、共有、友情、情熱、つながり、人数集まりゃ何でもできる、人数集まりゃ何でもあり、必殺アイテム集合写真、何気ない笑顔に感謝涙、 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文するかい交流ばかり、夢があるならまっすぐ生きろ、友達欲しけりゃまっすぐ生きろ、マイナスとプラスを行ったり来たり、結局中心ゼロ座標、人間らしさの確認自慢、現状維持の讃え合い、マイナスからプラスへ流れりゃいいのに、右往左往でゼロ座標、 DCAC DCAC、 どいつもこいつも交流ばかり、何気ない日々に、何気ない笑顔に、感謝涙、感謝涙、本文すり替え交流ばかり、 DCAC DCAC。
さあみんな、この後ステージに集まって乾杯して集合写真を撮りましょう、イエーイ。まあ、今のは冗談ですけど、9月28日金曜日にワンマンライブしますんで、一緒に楽しんでもらえればと思いますんで、そちらもぜひお願いします。以上、しゃべる横井でした。
しゃべる
横井。